中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は猫の話ですよ。
はい、
はい、猫の話というところで、ちょうど中村さんと番組して間もなくでしたっけね。一度
ですね、
畑井さん、
うん、はい、出ていただいて、
ね、出ていただいたことがあって、まあ、いわゆる野良猫とその殺処分に関する問題っていうことを、うん、はい、お話し合いをして、これは結構継続をしている。さらに那覇市としても当事者になっちゃったと、
うん、そうですね、
中核市になって、うん、ということがあったので、まあ有識問題だなというところで取り組んでるというところで、はい、この活動の継続の、まあ、中間報告みたいな話を今日はしたいなと思っております。
はい、
はい、どうやら今議員連盟がすでにあるですね。はい、それで選挙後も引き継がれているというところですね。そうですね。これ名前から教えてもらっていいですか。
は
い、
ですね、まず、那覇市動物愛護議員連盟というのが、うん、選挙前に立ち上がりまして、
はい、
でまあ、会員も募ってですね、設立総会までをしたんですが、改選後かなりメンバーも変わったので、
確かに、
まあ、改めてちょっと集まろうというところで、うん、まあ、集まって話し合いをする、まあ、残ったメンバーで集まって話し合いをして、
うん、
まあ、そこの時にですね、まあ、名称も少しこう那覇市動物愛護というちょっと広いところではなくて、
はい、
まあ、もう少しこの参加しやすく目的を明確にするためにもですね、
なるほど、
まあ、犬猫殺処分ゼロを目指すものにした方がいいんじゃないかということで、犬猫殺処分ゼロを目指す那覇市議会議員連盟というふうに名称を変更しました。
なるほどね、改選後。
そうですね、
うん、
はい、そしてまた改則についても少し見直しをしてですね、うん、まあ、もう少しみんなが入れるようにというのと、思ったよりも参加表明多かったので、
は
い、まあ、監査も一人置いてですね、まあ、しっかり会費も年額1000円っていう、まあ、そんな多くはないんですけど、まあ、取って活動していくよっていうところでは、
1000円でしょって今おっしゃった。1000円で監査つける
のかなんですけどね、まあ、一応監査を置こうよという話になって、うんうん、
なるほど、
はい、
うん、
で、まあ、名前も変わったので、目的としても、はい、この那覇市の犬猫殺処分ゼロを目指す施策の推進を図ることを目的とするというふうに、まあ、目的もちょっと明確にしたというところですね。
そうか、ちょっと聞いてみていいですか。はい、いわゆるこういう特定テーマの議員連盟っていうのは、うん、はい、他にもあるんですか、那覇市は。
那覇市では現在はないですね。
あ、なるほど、はい、国会とかだと、
うん、
いわゆる超党派議員連盟みたいなのよく聞くんですけど、あれの那覇市版だと思っていいんですね。
う
ん、
そうですね、はい、
であるテーマを扱うと、
うん、なのでこれはもうあくまでも任意のものなので、
うん、
特別委員会みたいに議会の費用を使ってどうのとかっていう公的なものではないのはないんですよ。うんうんうん、まあ、有志ではあるんですけど、那覇市議会がまあ党派を超えて、こう共通の課題テーマを情報共有しながらまあ推進していこうっていうのが見える形になるっていう意味ではすごく意義のあるものかなと思ってますね。
そうか、ただこの手のものってオフィシャルの活動ではないとしたら、
うん、
じゃあ議員活動としては見なされない、まあ、議員活動そのものなんだけど、
はい、
その時間の使い方としてこれは任意のものなんだから、うんうん、デイタイムにやっちゃダメじゃないかみたいな、そういう類のものでもない。
でもないですね。議会の公務っていうわけではないけれども、はい、議員の議員活動として認められるものということですね。
なるほど、あ、それがテーマ型の議員連盟なるものなんですね。で、那覇市は一つしかなくて、それが犬猫殺処分ゼロを目指す那覇市議会議員連盟というとこなんですね。
はい、
終わりました。で、どれぐらいの方が手を挙げてくれたんですか。
ですね、20名になりました。
半分ですね。
実はこの間、前田森美樹さんの番組に出た時には19名って言ってたんですけど、臨時総会をして蓋を開けてみたら20名ということで、実に約半数の議員さんが参加していただけたということですね。はい、
これ大きいですね。
大きいです。
だって委員会2つ分ですよ。
そうですね、
うん、
はい、
そうか、じゃあここは皆さんある種共感してきているんですね。
そうですね。なのでまあここの中でしっかりとした議論ができれば、うんうんうん、それを那覇市に対してまたいろんな提言もしやすくなるのかなと思いますね、
うん、殺処分ゼロっていうのはまあ分かりやすいですね、
うんうん、
はい、それに対してまあコストもかかっているし、うん、でここがゼロでここのコストもかかなくなったら、うん、まあ、財政的にもいいだろうと。
そうですね、はい、まあ、もしかしたらその前の段階では、うん、こうゼロにするため の, その殺処分に回してた費用をゼロにするための費用に回そうじゃないかっていう議論も十分あるでしょうし、
うんうん、確かに、うん、そうですね。なるほど、すごい共感されてるんだな。
そうですね、
はい、殺処分に今かかっているコストって今わかります？
そうですね、殺処分がですね、うん、沖縄県の方に委託しているんですけども、うん、大体940万ぐらいのお金を県に支払って、うんうんうん、なので那覇市もあの犬のこう抑留というか、その交流したりする場所はあるんですけど、うんうん、まあ、そこでは殺処分はしていなくて、まあ、県にこれまで通り委託をしているというところで、まあ、950万近く、
なんか南部の方にあるんですよね。
そうですね、大里の方に。
はい、そうか、そこに委託をしていると、はい、でその委託費用が950万がかかってると、はい、だからこのコストを使って殺処分がゼロになるようになるっていうのが一番ハッピーよ、ハッピー、
まあ、そうですね、
というところですね。ただゼロになるのであればもうちょっと出して、
うんうん、
ね、あの本当に根治を目指してもいいのかもしれないですね、う
ん、まあ、ただ、うん、収容されている間に、うん、まあ、衰弱して死んでしまうものも、うん、まあ、分類上この殺処分に入ってしまうっていうものもあるので、
まあ、まあまあ厳密にゼロにはならないよってことですね、まあ、
ゼロを目指すっていう意味で、はい、まあ、そういう名前をつけてはいるんですけど、まあ、その辺の実情もまあ緩和しながらですね、
人によってはそれは虐待だろうという方がいらっしゃるってことですね、うんうん、あ、まあ、だけどそこは理解ができます、はい、なるほど。じゃあそもそもここで殺処分をしないといけないっていうことは、うん、野良猫野良犬がまだたくさんいるっていうことですよね。
そうですね、まあ、犬の方はだいぶ減ってきて、はい、殺処分自体もかなり減ってるので、うん、まあ、野良犬ってほとんどもう見なくなってるんじゃないかなと。
畑井さんもこの問題は猫の問題だって言ってましたもんね。
そうですね、やっぱ猫が出産も年3回ぐらいありますし、うん、すごく増えやすいで、まあ、いろんな食べ物をこう自分で探してくる能力もありますので、うんうん、そういう意味では猫やっぱりまだまだ問題多いですね、
うん、なるほど。そうか、じゃあそこをどういうアプローチでどういう施策でゼロに近づけていくのかっていう話を話し合わないといけないということですね。
そうですね、はい
はい、今どんなプランでこういう話進めようかってこの20名で言ってるんですか。
今議論に出ているのがですね、うん、沖縄県がかつて動物愛護条例っていうのを持っていたんですけれども、うん、はい、途中でなくなったっていうのもあって、
まあ、なくなった、
まあ、那覇市、うん、沖縄県含めて動物愛護条例っていうのはやはりもう一度作るべきじゃないかということで、まあ、ちょっとそれについての研究をこれから進めていきたいねという話は出ていますね。
かつてあったやつがなくなることってあるんですね、うん、
みたいですね。
なくなるっていうのは議員でこれやっぱやめようぜっていうのか、あるいは期限があって、うん、期限切れになってそのままっていうことなのかっていうのはちょっと どういう
詳しいところはちょっとわからないんですけど、はい、なんかその、別の議員の方からその件の条例があったんだよっていう話を聞いたときには、うん、まあ、その成り行きで亡くなったんだっていうようなお話をしていたので、
はい、成り行きで亡くなった
で、うんうん、実はあの時なくすべきじゃなかったっていう議論もちょっとあったというところで、うんうんうん、まあ、今になって思うとちょっとまずいことしたなっていうのは意見も感じてたんじゃないかというようなお話だったんですね。
そうか、ここはちょっとここにどういうことが書かれてたのかっていうのはちょっと我々今わからないので、うん、はい、うん、ここ少し検証の必要があるなっていうところですね、うん、はい、
とあと、まあ、今の橋がやっているその様々な活動があるので、まあ、そういったものをまあ周知したりするお手伝いもしながらですね、まあ、議会は議会としてまた支援をしていきたいなと。
啓発ですね、
いうことですね、はい、
はい、なるほど。まずは啓発をしていこうで、あとはなんて言うんでしょうね、愛護条例っていうのが動物、うん、 ここから想像で話すと、はい、子供の貧困話の時も、うん、最後に出てくるのはやっぱり権利条例なんですよね。あの子供が、
はい、子供らしく育つ、
そうそうそうそう、あるべき姿みたいな、うん、多分動物もそういうふうに持ってった方が、うん、動物の権利条例っていうのがあるかどうかって分かんないんですけど、うん、こうあるべきみたいなところが書かれてたの方がいいのかなって思うんですけど、うん、まずはじゃあ条例化を目指すっていうことと、ただ実際ここでの野良猫っていうのはほっとくと増える状態になるので、これをどう減らしていくかっていうことでは、入り口としては捨て猫というものを減らしていくっていう入り口があって、その中にいるあの動物を畑井さんたちと話した時には、うん、あのまあ、去勢手術をしてもう一回戻すみたいな授業ありましたよね、うんうんうん、なんて言いましたっけ、
は
い、
TNR って言われて
るん
ですね。那覇市の場合は、うん、飼い主のいない猫の不妊去勢手術実施事業っていう名前でやってます、
ね、はいはい、
これはあの以前3年間はですね、うん、あの観光地周辺のまあ公園で行うと、うん、あの良好な観光環境を維持するために
環境系の事業に
やると、であの、う
ん
うん、一括交付金を活用して、うん、まあ、那覇市の観光に資する事業として実施していたんですけど、
観光の環境なんですね、
観光の環境、うんうんうん、なので、最初300匹で、うん、翌年200匹、うん、3年目100匹っていう形で、まあ、同じ場所でやるので、だんだんその、手術する猫の数も減ってくるわけですね、うん、という意味では、まあ、捨て猫が増えればまたそこで手術する数も増えるんですけど、はい、まあ、幸いそこまで、まあ、目に見えて数も減ってきたよと、うん、でまあ、取りに行っても、まあ、手術した猫ばかりだったというようなところで、うんうんうん、まあ、100匹程度に最終的に収まっていた。
なるほど、このエリア内では結果が出たんじゃないかと評価されてるんですね、はい、
でその周辺でのその引かれて死ぬ猫の姿っていうものも少し減ったんじゃないかっていうのもあったので、
うん、あ、そうか、それが意外とベンチマークになるんですね、
うん、なるかもしれないです、うんうん、その辺はちょっとちゃんとした集計が取れてないのかなと思うんですけど、うん、であとその、翌年、まあ、今年度からは、この一般財源を活用して、うん、一括交付金ではなくて、うん、その観光っていう枠を外して、市内全域をターゲットにして、はい、この飼い主のいない猫の不妊去勢手術を那覇市がしますと、うんうん、いうことで、まあ、もちろん飼い主のいない猫なので、うん、あの猫飼ってて手術してくださいって思っててもダメなんですけど、うん、この野良猫がすごく多くて困ってるよっていうところでは、はい、個人または自治会とか団体とかが、まあ、申請者になって、うん、自分たちで捕まえて、うん、でその特定の手術する日が決まっているので、うん、これが原則毎月第2第4木曜日にこの獣医さんがいるので、うん、まあ、これ事前に調整が必要なんですけども、はい、でそこで、捕まえて持っていってで、まあ、手術をしてもらうということですね、うんうんうん、で大体年間100匹が今予算としてはついているということですね。
なるほど。
でこれが7月から始まってます。
もう始まってる、
もう始まってます、ですね、で今で大体、うん、オス7匹メス10匹の17匹手術しているということなので、うん、まあ一月でこのぐらいですので、まあ、年間100匹いくのかなっていうところですね。
そうですね、うん、でそこをもう一回野に放っていく、
そうですね、もう同じ場所に返して、まあ、1台限りの生を全うしてもらう、
寿命を全うしてもらうというところなんですね、
は
い、
まあ、TNR の T がトラップで罠を仕掛けて、うんうん、まあ、捕まえて、うん、でニューターって中性化をして、うん、まあ、同じ場所にリターンで戻すというような TNR の事業になってます、う
ん
う
ん、トラップ、ニューター、リターンなんですね、はい、ああそうか。あとはじゃあこのエリア内でっていうところは結果出ているのかもしれないですけど、うん、全体で の, その捨て猫ね、うん、まあ、入り口って僕言いましたけど、はいはい、うん、そこの啓発ですよね。
そうですね、はい、まあ、どのぐらい野良猫がいるのかっていうのも分からないですからね、うん、公園とかは割とカウントしやすいかもしれないですけど、はい、住宅街とかになるともう途端に分からなくなると思いますし、うんうん、年1回調査しようにも年間で3回ぐらい出産があると数が増減がすごいですからね、
うん、そうか、なかなかポイントを取りにくいんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、いや難しい。そうか、うん、年間3回出産する、そうか、そうするとある時点で数えてもまた場合によっては増えたりしているということなんですね。 うん、あと地域で飼われてたりする猫もいますよね。
那覇市自体は今地域猫って制度自体はないので、うんうんうん、まあ、今後それも検討課題になってくるのかなとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、要はむやみやたらと餌をあげるのではなくて、うん、餌をあげる人が決まっていて、まあ、そのトイレ の, その始末もしっかりとするっていうようなところで、うんうん、その責任を持って餌をあげるっていう人が、うん、まあ、いる場所が、まあ、全国的にはその地域猫っていうような飼い方で広がってきているので、うんうんうん、まあ、那覇でもそういうふうになっていくのかなというのが、まあ、これ今後、研究していくということですね。
あ、そうか。じゃあ地域猫って言われてるものの研究も、うんうんうん、していった方がいいんじゃないかと。
そうですね、
はい、うんうん、それもだけど TNR との組み合わせにした方がいいんでしょうかね、うん、そうです
ね、と思います、
うん、ここでまた増えてしまって、うん、せっかくね、ある種この自分の家では飼えないけど、うん、その地域で面倒を見るっていうのは、うん、文化体験としては子供にも良さそうな気がするじゃないですか、はいはい、ただまた増えてしまうと、うん、このやっぱり不快に思ったり、うん、迷惑な人って増えちゃいますよね。
そうですね。泣き声とか糞尿とか、うん、そういった被害の苦情の電話っていうのはやっぱり毎年結構な数あるので、うん、まあ、それがうまく地域の中で暮らしていくためには、まあ、必要な措置じゃないかなと思いますね、う
ん、なるほどね。じゃあそこも組み合わせが必要だと、はい、まあ、20名もいるんだから、いろいろなことできそうな気がするんですけど。
そうですね、うん、まあ、まずはこの議員連盟の中で、うん、県と市の施設を、まあ、しっかり視察に行ってですね、はい、まあ、
現状
これまでの取り組みをしっかりと把握して、うん、それからまあ自分たちでできることをまた話し合っていこうというようなことで今進めてますね、
うんうんうん、じゃあその告知とか啓発に当たるところって今どんなことを議会では考えてるんですか。
そうですね、告知啓発に関しては、うん、一応議員連盟ができた時から、うん、その琉球ワンニャンユイマールさんって、うんうん、その保護してたりとかそういった活動されてる団体さんの連合体があるんですけど、はい、まあ、そことも意見交換させていただいてまして、うん、まあ、そこをまあ継続的に意見交換、まあ、いろんな団体さんとしながらですね、はい、まあ、私たちも知見を深めて、うん、でまた彼らの方でイベントを打つよという時に、うん、まあ、講演依頼っていうのが今回来たんですね。ちょっとチラシがあるんですけど見ていいですか。
那覇市に市議会に
これ那覇市が一応講演はしているんですけども、うんうんうん、那覇市議会のこの犬猫殺処分ゼロを目指す那覇市議会議員連盟としても、うん、講演してくれないかということで、うん、猫サミット2017っていうイベントが
猫サミット、
うん、はい、ありまして、これが9月の24日の日曜日なので、まあ、放送を聞いた後の週ぐらいで間に合うんじゃないかなと思うんですけど。
あ、本当ですね、はいはい、
これが9月24日の13時から17時まで牧師の駅前星空公民館
プラネタリウムのある
公民館ですね。 そうですね、そこの公民館のホールで、うん、入場料300円あるんですけども、うん、まあ、猫缶バッジ付きなので、うん、まあ、実質200円か100円とかそのぐらいなのかなと思うんですけどね。まあ、2部構成になってまして、
はい、
まあ、一部でみんな生きている飼い主のいない猫と暮らしてという映画を、まあ、見るというところで、う
ん
う
ん
う
ん、で地域猫ですね、
そうですね、で、うん、2部の方で実際に練馬区の保健所で動物担当職員をされていた方が、うん、今地域猫活動アドバイザーとしてもう独立していろんなところで活動しているそうなんですけど、うん、この石森さんという方を招いて、まあ、地域猫について、うん、まあ、1時間ちょっとぐらいお話を聞くというふうになってます。なのでこれが、まあ、すごくいい啓発活動になるんじゃないかなと思っていますので、うんうんうん、まあ、那覇市議会の犬猫議連としてもしっかりと講演をして、まあ、連携を取っていこうというようなところですね。
なるほどね、はあはあ、今ちょっと話を してみて思ったんですけど、
はい、
当面殺処分ゼロを目指す、うん、いわゆる議連ということでもいいと思うんですけど、うん、はいはい、今のこの話とかテーマを聞くと、うん、地域猫とか、うん、猫とどう共生していくかみたいなところがちゃんと条例に書き込まれた方が豊かですね、
う
ん
うん、そうですね、なので、うん、数字上ゼロを目指すっていうことじゃなくて、うんうん、どういう道のりを通ってゼロを目指すのか、その時にどういう社会になっているんだろうかっていうところを、うん、
本当に
描いていかないと、うん、ややもするとこのシェルターを作って前頭引き出しをして、うん、その一つの団体が全部のこの 猫の世話をするっていうような形で殺処分ゼロって言われても、うん、ちょっとそれはなんか違うよねっていうのはあるので、うん、その辺はどういう社会を目指していくのかっていうところを、まあ、市民としっかりと対話をしながらですね、うん、まあ、啓発活動をして、まあ、犬や猫を飼うってどういうことなんだろうっていうのを理解してもらって、うん、市民が、まあ、そういう理解している市民が増えた状態で、うん、まあ、緩やかに殺処分というのがこうゼロに近づいていくっていうのが、まあ、いいんじゃないかなとは思ってますね。
これは書けそうじゃないですか。あの議連の方でもそんなに、うん、ほらイデオロギーちょっと置いといてできる話なので、うんうん、猫と那覇市市民がね、うん、どう共生して いってどういう世の中を目指すっていうのは、うん、なんか政策を書く一つの練習ったらちょっと失礼ですけど共同作業になるなって今すごいピンときたんですけど、
うん、一致点は見出しやすい点かなとは思うので、
そう、ね、
まあ、そこら辺どこまで書くのか、うん、どこから先はその後の課題に取っておくのかっていうところも含めて、
うん、
まあ、これから研究を始めていくので、まあ、こういったあの啓発活動とかですね、あの橋のやってる施策の応援をしながら、
うん、
まあ、僕らで研究をして、まあ、いずれこの条例にまで持っていきたいねというようなところですね。
うん、なるほど。
多分すぐに条例っていうのはなかなか難しいのかなというのは一致したところなんですよ、
うん、いや、この研究活動重要だと思います。どれぐらいのペースで皆さんで集まったりするんですか。
そうですね、まあ、不定期ではあるんですけども、うん、まあ、意見交換含めて月1ぐらいでは集まっていくんじゃないかなと、
ね、
うんうん、まあ、
全員ってもう大変ですから、
そうですね、
少しずつでもいいのかもしれないですね、うんうんうん、面白い。これはちょっとあの別な議員さんも呼んで、
うん、
この話はどっかで継続していいですね。
ああ、そうですね、うん、また何か節目の時に、
そうですね、
はい
はい、また教えてください、
はい、
ということで大体お時間でございます。
はい、
はい、あのサロンアプリ等々ですね、
そうですね、
中村圭介さんはいろいろ
10月の9日に、
うん、
あのチェロの方で、
はい、
あのチェロでサロンがあります、
うん、
でこれはちょっと時間は多分夜の7時とか7時半とかになるのかなと思うんですけど、
はい、
まあ、チェロの常連さんを中心にやっているサロンでして、
うん、
まあ、クラゲサロンよりは少しこうクローズドな会ではあるんですけど、うん、まあ、常連さんなので、だいたい議論の積み重ねをしながらやっていくサロンになってますので、うん、まあ、チェロに通いながらですね、あ、そういうのやってるんだっていうので気になった方はぜひあのチェロの淳さんに声かけていただいて、
はい、
あの一緒にサロンに参加していただければと思ってます。
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします、
はい、そろそろ時間です、
はい、
中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。